耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第629回10月9日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。皆さんビジネスメールで悩んでることはありませんか？僕はですね、ビジネスメールについてはやっぱりですね、コミュニケーションとしてですね、言葉で言えば、相手が理解してくれることもメールで言うとなんか怒らせてしまうとかですね、そういう現象にちょっと危惧を抱いています。また一方でですね、メール、コミュニケーションだけでなくツールとしても見れますけれども、まあツールとして見るとですね、迷惑メールが多いとか、まあ関係性の薄いメールが CC で大量に届くとかですね、まあ後で見返したいのにどこにあるか忘れちゃったなんていうね、まあ使いづらさがあると思います。で、現代のビジネスシーンにおいてはですね、このメールというのは非常に重要な役割を占めてまして、もう人と人をね、結びつける第一歩、まあ、つまりね、初対面のご挨拶にこのメールを使うことが多いと思います。つまりですね、最初のメールの印象が良くないと対面した時の関係性づくりにも苦労することになるわけですね。まあ、しかしながら逆に、まあ、好印象を与えるメールを書くことができれば、もう一歩進んだ位置から関係を築いていくことができるでしょう。というわけで皆さん、今回はですね、好印象を与えるメールを目指して、今回紹介する本で、メールスキルを磨いてみませんかという試みです。ビジネスメール？もう何年社会人やってんだよ。大丈夫大丈夫、俺はできてる。そういう人ほど危ないかもしれないんです。というわけで参りましょう。新刊 JP、ポッドキャスティングよりお送りしております。耳で立ち読み、新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は、ビジネス社より出ております、平野智明著。コストゼロで人脈と売上を増やす仕事の仕組み、相手の本音を引き出すビジネスメール力という本です。まずは著者のご紹介。平野智明さんは有限会社アイコミュニケーション代表取締役で、日本で唯一のメルマガコンサルタントです。メールマガジン黎明期よりその可能性にいち早く気づき、ノウハウを体系化し、その結果起業からわずか5年で4000社を超える顧客を獲得するという成功を収めた方です。そんな平野さん、メルマガだけじゃありません。ビジネスメールについてもですね、かなりね、権威でね、ビジネスメール教育の第一人者とも呼ばれています。なんでもですね、ビジネスメールの取材で、まあ、いつもね、マスコミに登場してるんですけども、聞いたところによると取材総数200回を超えているそうでね、これすごいなと、引っ張りだこだなと思ったんですけども、やはりですね、このメルマガのノウハウというのはビジネスメールにも活用できるんでしょうか。コミュニケーション上のね、問題とかね、まあ、いろんなノウハウがね、こちらの方に載ってますので、やっぱりビジネスメールに自信がないなという方はですね、まあ、そういった観点からもこちらの本を読んでほしいと思います。またですね、平野さん、コストゼロで人脈と売上を増やす仕事の仕組みと書いてある通りですね、実際にね、営業をほとんどそのメールで行って、売上とね、人脈を広げていったという実績もありますので、そういう意味でね、信頼がおける方です。さて、メールのお話ですが、社会人になってある程度経験を積んだ人はですね、まあ、今更メールの書き方を勉強してもと、まあ、思ってると思いますけれども、そういう人ほどね、実は危ないことがありまして、どういうことかと言いますと、ビジネスメールはこうあるべきというルールはですね、未だ定まっていないんです。まあ、ここ数年でどんどん変化していっているといった方が正確でしょうか。例えばですね、5、6年前は件名は要件が分かれば良いとされてきました。しかしながら迷惑メールの被害が増えた近年はですね、より具体的で一目で内容が分かる件名というのが喜ばれるようになりました。まあ、よくありがちなのが、先日はお世話になりました。迷惑メールかもしれませんからね。でですね、常識が変わったというのはちょっと別の話なんですけども、5年前には存在しなかった便利な機能を備えたメーラーや作業を効率化してくれるツールもね、続々登場しています。なのでね、時々自分の常識を疑ってみて、まあ、最新の模範となっているこのメールの形を勉強することで、時代に即した的確なビジネスメールスキルを得ることができるのではないでしょうか。まあ、新しく出たツールの情報を仕入れるなどすればね、仕事の効率もアップすると思います。ではこの本の構成をね、さらって紹介していきましょう。まずは序章、メールの基本を押さえて仕組みを作る。ここではですね、ビジネスメールの基本が解説されています。まあ、手紙よりもね、ライトなイメージのあるメールは要件が伝わればいいやと思われがちです。しかしながら礼儀を忘れてはいけないよと著者の平野さんは言っています。ポイントは2つ。文面から真摯な態度が伝わってくること、そして要件を簡潔に伝えられていること。というわけで、本の中からこんなチェックリストを抜粋してみましょう。皆さん、今から言う7つのポイントを聞いて、すべてちゃんとできているかどうか考えてみてください。メールの本文は何々様と宛先を書くことから始めている。お世話になっておりますなどの挨拶を必ず入れている。宛名、挨拶の後に自分の名前を名乗っている。 要件に入る前に何々の件でご連絡しましたなどの用紙を伝える一文を挿入している。要件は箇条書きにまとめるなど分かりやすく読みやすい文章を心がけている。メールの最後もよろしくお願いいたしますなどの挨拶で締めくくっている。社名、氏名、住所、電話番号など基本的な情報を載せた署名をつけている。はい、このうち一つでもできてない人は、基本からということで、序章から読み進めてください。すべて完璧な人はですね、一章から始まる一段階上のメールに関するテクニックから読んでいって大丈夫です。ちなみに僕は何々の件でご連絡しましたという用紙が入っておりませんでしたので、序章から読ませていただきました。では続きの小構成いきましょう。第1章、知的生産を実現する仕事の仕組み。この章ではメールは時間のかかるものだと諦めてしまっている方、こちらの方を読んでほしいと思います。テンプレートとかね、単語登録といったあまり実践されてない機能の有効活用で手間を省いて作業の効率化を実現する方法が書かれています。まあ、どういうことかと言いますとね、お世話になりました、たくさん書くじゃないですか。お世と打った時点で単語登録しておけばお世話になりましたと自動的に出てくるというですね、時間の短縮になるんです。続きまして第2章、 Google をビジネスパートナーにする Gmail 活用術。この章では、無料でなおかつ高性能と高い利便性を兼ね備えた Google メールの活用術を解説しています。普段使っているメーラーと組み合わせて併用することで、検索効率の大幅アップやハードディスククラッシュのリスクヘッジなど、すぐに導入したい技術ばかりが紹介されていますね。メールをよく利用する現場ではこれから必須になっていくかもしれません。Gmail 着目している人本当最近増えてきましたね。続きまして3ついっぺんに、第3章、その他大勢から抜きんでるコミュニケーションの仕組み。第4章、一手間かけた好感度アップの仕組み。第5章、売上と人脈を連れてくる営業の仕組み。こちらのね、3章から5章ではあのメールのね、そのツール云々というお話ではなくて、コミュニケーション術のお話をしています。顔の見えないコミュニケーションであるメールのやり取りは、まあ、齟齬があったり怒らせてしまったりとね、なかなか難しい部分も多いと思いますけども、この章ではですね、思うように話をコントロールして相手の本音を引き出すビジネスメールを書くコツを伝授してくれています。特にこのあたりはですね、メールのコミュニケーションで悩んでいる方、また営業職の方は必見です。続きまして第6章、一味違うメールが書ける文例フレーズ集。これはそのまま文例フレーズ集になってまして、様々な場面ごとに使えるフレーズが解説付きで紹介されています。うっかり使うと失敗してしまう要注意フレーズもありますので、解説付きなのがありがたいですね。第7章、誰にも聞けないメールマナー Q&A。ここはですね、かゆいところにも手が届くというか、まあ網羅的に書かれていますので、初心者の方には特にお勧めしたいトピックスです。とてもわかりやすく書かれているので、あの教育者の立場の方は読んでおくと部下にすっきり説明してあげれると思います。というわけで駆け足で全体を紹介してきましたけども、いかがでしたでしょうか。皆さんの求めるスキルがね、きっとあると思います。僕はですね、あの社会人になって5年目なのにね、やっぱりそのメールぐらいできるよと思ってたんだけども、できてなかったんですよね。序章で早速つまずいちゃいましたからね。というわけでですね、この本から得たこと結構大きかったです。まあ、技術的なスキルによる効率化とね、あと知的生産術のお話、そしてコミュニケーション術のお話でですね、まあメールが早くなって、まあそして楽しくなると思いますので、こちらの本でですね、あの後輩にね教えていただけると、かなり先輩としての株を上げることができるんじゃないでしょうか。まあ、とにもかくにもですね、ビジネスメールをね、鍛えることによって、こういう効果があるよーってのもちょっと触れられてますので、まあ、本職はメルマガコンサルタントのね、あの、この平野さんの本読んでみてください。またね、あの、本の書き方もね、とても明快な文章で書かれててね、とにかくあの、わかりやすい、読みやすいということでですね、あの、初心者におすすめです。少しの努力で大きな効果と見返りを運んでくれるメールスキル、ぜひこちらの本で学習してみてください。では、書籍情報です。コストゼロで人脈と売上を増やす仕事の仕組み。相手の本音を引き出すビジネスメール力。平野智明著。ビジネス社より税込み1470円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。今回ね、ビジネスメールのお話だったんですけども、あのメールが苦手という方はね、結構多いと思います。あのね、メール送信ボタンを押す瞬間ね、ちょっと緊張しちゃう、そんな方はですね、ぜひこちらの本を読んでください。僕はですね、やっぱり緊張しちゃうんですね。メールがね、相手を怒らせないかどうかとかね、これ失礼に当たらないかどうかとか、必要なことちゃんと書かれてるかなーって何回も何回も遂行しちゃうんですけども、この本をね、読んでやっぱりちょっと気持ちが楽になりました。あ、 要点を抑えてこういう風に業務は効率化できるんだなという感じです、というわけで、使えるメール術の本です、営業職の方はぜひ営業にも役立ててください。
お、あれ、そのエンディングなのになんかこうネタ始まる感じのこの音は何でしょうか。
はい、どうも、矢島さん、お疲れ様で
ー
す。
お疲れ様です。どうしました？
はい、どうも、皆様、石橋と申しますが、突然入ってきちゃって、はい、すいませんね。はい、今日はですね、フィービーというものの宣伝に参りました。
あ、今日はフィービーの宣伝ですか。
はい。
なるほど。はい、ね、今、いらっしゃったのがですね、新刊ラジオのスタッフでね、石橋さん、通称バスさんとね、僕をお呼びしてるんですけど、
はい、よろしくお願いします。
フィービーのね、紹介というと何をすればいいんでしょう。
フィービーの紹介というのを、そのまま矢島さんに丸投げしようかと。
なるほど。はい、そのためにスタジオに入ってきた。
です。
いい度胸だ。はい、というわけでですね、オーディオブックポータルサイトフィービーのお話なんですけれども、はい、オーディオブックポータルサイトフィービーへはですね、まあ、各種検索エンジンから、FEBE、もしくはカタカナでフィービーというふうに書いていただければですね、たどり着くことができると思います。はい、まあ、何をしているサイトかと言いますと、まあ、オーディオブックのダウンロード販売ですね。
オーディオブックっていうの分からない人がいるかもしれないですね。
なるほど。はい、オーディオブックの紹介。
はい。
ね、オーディオブックはですね、まあ、いわば、本の朗読。頭からお尻まで、まあ、ちゃんとその読み上げている本の朗読作品ですね。
はあ、なるほどね。
まあ、朗読っていうとね、小説家と思われる方もいると思いますけども、まあ、新刊ラジオで紹介しているようなビジネス書とかね、あと自己啓発書なんかをね、まあ、多く取り扱っています。
もう聞く本という感じですね。
そんな感じです。
はい。でですね、ちょっと今日は矢島さんに聞きたいことがありまして。
はいはい。
はい。今日のお仕事、戦略的にできましたか？
難しいことを聞きますね。
はい。
戦略的にできましたかって言われるとまた微妙なところですけれども、はい、もう大体バスさんが言いたいことは手元の資料で分かりましたけど
ですね。
はい。
ではどうぞ。
はい。バスさんが言いたかったのはですね、
はい、
新しい戦略の教科書、これフィービーで発売されたんですね。
はい。
新しい戦略の教科書というですね、酒井さんの本なんですけれども、うん、こちらの本はですね、まあ、戦略的思考っていう言葉がありますけれども、はい、あれをその今までその一部の経営者とか経営陣とか、またその戦略家と言われる人たちがトップダウンでやったものを、今度からボトムアップ、つまりですね、プロジェクトのリーダーが戦略的思考を用いて、スキルアップしていかなきゃいけないよというね、教科書なんですよ。
なるほど。
うん、で、まあ、書いてあることがね、どんなことかっていうのをね、紹介ちょっと新刊ラジオになっちゃうので、
なっちゃいますね。
まあ気になった方はですね、ぜひこちらの本ね、オーディオブックで、ね、聞いていただければと思うんですけども、
はい、
まあこれをきっかけにですね、皆さんオーディオブックで読書をね、耳でするというのを始めてみませんかというお話でございました。
はい。
はい、というわけでですね、バスさん急にまあ乱入していただきまして、
来ちゃいましたね。
はい、ありがとうございましたというか、まあご苦労様でしたと言うべきか迷ってはいるんですけども、
はい、
これからもね、たまにこうやってバスさん来ていただけるということなので、
はい、来ちゃいます、
はい、よろしくお願いいたします。
お願いします。
といったところで、お相手はブックナビゲーター矢島正弘でした。
と石橋優でした。